ヨハネの福音書20章19節から23節まで。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。
イエス様はイースターの第一の日曜日、あのイースターの夕方、弟子たちが集まっていたところに来まして、平安があなた方にあるように、そう言われました。平安、ヘブル語でシャロームと言いますね。イスラエルの国ではおはようございます、こんにちは、こんばんは、全部シャローム、一つだけで足りますから、いろんな挨拶の言葉を覚えなくてもいいので、聖地旅行に行くとき便利ですね。しかしイエス様が弟子たちのところに来て言われたシャローム、平安があなた方にありますようにというのは、単なる挨拶としてのシャロームだったのでしょうか。いえ、そうではありませんでした。最近といっても1996年のことですから、もう13年になります。フィリップ・ヤン氏が The Jesus I Never Knew という本を書きました。日本語で誰も知らなかったイエス・キリストか、なんかそんな題で翻訳されていたと思います。お読みになった方いらっしゃいますか。フィリップ・ヤン氏、その後彼はとても有名になって、さまざまな本を書いていまして、わりかし彼の本は日本語にすぐ翻訳されますね。で、彼はその本の中でイエス様を何か神々しい、私たちが近づきがたいお方としてでなくって、もっと私たちに身近なお方として描いたのです。そのこと自体は間違いでもないんですけれども、そこから人々はイエス様を神の御子として栄光の主としてではなくって、何か隣の兄ちゃんっていう感じでですね、イエス様を考えるようになる、そういう風潮がどんどん広まってまいりました。教会も何かイエス様がそのような来やすいお方なんだから、教会も来やすいところにしなければいけない、まあ、そういう風潮がずっとそれから教会の中に入ってきたんですね。若くて陽気で快活なアメリカンジーザスが喜ばれるようになったのです。もしそういう目でこのイエス様の言葉を見るなら、平安があなた方にあるようにというのはね、イエス様がいらして重々しくおっしゃったんじゃなくて、はい、みんな元気、僕もね復活しちゃってこんなに元気なんだよ、そういうふうに言ったというふうに受け取られてしまいます。そうでしょうか。聖書を読んでいる人たちは誰もが分かりますが、このイエス様が復活されて最初に語った言葉が平安あれというのは、もっと意味のある言葉であることお分かりですね。ヨハネの14章27節、ヨハネの14:27でイエス様はあらかじめこうおっしゃいました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません、こう言われました。よみがえられたイエス様が最初に平安という言葉を口にされたのは、十字架にかかられる以前に弟子たちに約束しておられたその平安を私は今届けに来たのだ、そう言ってらっしゃるのです。この世が与えることのできない平安、もっと豊かな平安、もっと質の高い平安、もっと力のある平安をイエス様はここで弟子たちに与えておられるのです。 私たちには毎日平安が必要です。平安にいらない人いますか？イスラエルで朝も昼も夜もシャローム、シャローム、シャローム、平安あれ、平安あれ、そう言って挨拶を交わしますように、一日のうちでも朝も昼も夜も平安が必要ですよね。朝お祈りをして神様から平安をいただきました、さあ職場に出かけましょうというんですが、途中で乱暴な車がブッと割り込んできてヒヤッとさせられる。その時にせっかくいただいた平安なのに心がまた乱れてしまう、そんな体験があります。職場に着きますと取引先が急に商談をキャンセルしてしまって、もうその対応に、大慌てになってしまう、またがっかりさせられるということもあるでしょうね。一日の仕事を終えて家に帰れば帰ったで、子供が今日学校でトラブルを起こした、さあ心配だということになって、その夜もまた平安を失ってしまうということがあります。朝神様との交わりの中でいただいた平安が一日中ずっと保っていられるということはそんなにないと思うのです。私たちにはいつもいつも瞬間瞬間神様からの平安が必要です。誰もが平安が必要なのですが、この時の弟子たちは普段よりも私たちの誰よりももっと平安を必要としていました。イエス様が息を引き取られ葬られてからすぐに安息日になりましたね。安息日は日没から始まりますので、日が暮れて安息日になります。安息日にユダヤ人はある一定の距離しか、歩くことができない。旅行なんてとんでもない、もってのほかであります。ですから弟子たちもエルサレムに行くとちょっとやばいな、ガリラヤに逃げていこうかと言っても逃げていくのもいけない。ですから彼らはエルサレムにとどまりました。おそらくはイエス様と一緒に最後の晩餐を守った家だったのかもしれませんが、そのある家を隠れ家にしてみんながそこに息を潜めていたわけであります。安息日が明けまして日曜日の朝になりました。弟子たちはイエス様の体がお墓にないということを知ったのです。女性の弟子たちはイエス様復活された、私たちは天使からそのメッセージを聞いたと言うんですけれども、男性の弟子たちはそれをなかなか信じることができませんでした。イエス様の体が墓になければ、弟子たちが墓からイエス様の体を盗んだ、きっとそう疑われるだろう。弟子たちはそんなことをしてないんですが、そう疑われて自分たちを追いが追いまさにもっともっと追い詰められるだろう、そう考えたんでしょうね。イエス様を十字架にかけた人々は今度は弟子たちをも捕まえて十字架にかけようとしているかもしれない、そんな恐れを弟子たちは持っていました。平安の反対は何ですか？不安ですね。で、その不安が高じてまいりますと恐れになるんです。この時の弟子たちは全くその通りでした。平安をなくし恐れに取りつかれていました。夕方と聖書にありますけれども、暗闇が迫ってくる時というのはそういう不安恐れがますます募ってくるものです。それで彼らは自分たちのいた家の戸をしっかりと閉めまして、そこに息を潜めておりました。そのドアから入る人なんか何か合言葉があってね、昔の時代劇では山っていうと川なんて言うでしょ、そういう合言葉か何かを決めておいて仲間だけが入れるようにしていたのかもしれません。どんなに家の戸を閉め切っても、しかし弟子たちには平安がありませんでした。弟子たちは隠れ家に閉じこもっているつもりでしたが、実は彼らは恐れに不安に閉じ込められていたのであります。今日の社会もまたこの時の弟子たちのようではないでしょうか。多くの人が不安や恐れに閉じ込められています。ビバリーヒルズ、またマリブの 高級住宅地に住んでいまして、人々から羨まれるような何不自由ない生活をしていましても、心に平安のない人、喜びのない人、光の見えない生活をしている人が何と多くいることでしょうか。不安から逃れようとし、恐れを隠そうとして、ドラッグやアルコールに手を出す人々も多くあるのです。で、そうした人々は、自分の過去の名声が消えていくこと、人々から自分が離れて自分が一人取り残されるということを恐れながら不安の中に生きているのです。まあ、そんな特別な人々ばかりでなく、ごく普通の生活をしている私たちもさまざまな心配事があります。不安があります。思い煩いがあります。そして恐れがあります。仕事で失敗しないだろうか。不景気が続いて仕事を失ったらどうしようか。病気になったらどうしようか。また病気の人はこの病気がもっと悪くなったらどうなるんだろうか。あるいは人間関係で悩んでいる人々はそれがこじれにこじれてしまってもうどうしたらいいだろうか。そんな恐れ不安が私たちの周りにもあるのです。どんなにお金を持っていても友人や家族に取り囲まれていても、また元気で健康であっても、家のセキュリティをどんなに厳重にしましても、それで私たちは不安から解放され、恐れから守られるのではありません。私たちを恐れから解放してくれるもの、それが私たちには必要です。聖書は私たちが抱えている問題を小さく見てはいけない、軽く見てはいけないと教えています。体の場合でも精神的霊的なことでもそうですね。この程度なら大丈夫と言っていい加減なことをしていますと大変な命取りになることがありますけれども、逆に本当は神様の助けによって乗り越えられる問題であるのに、もうこの問題は絶対に解決しない、自分には乗り越えることができない、もう実際の問題よりももう何十倍にも大きく見えてしまう、解決の一歩を踏み出せばいいのに踏み出すことができない、恐れに取りつかれてそれができないということもありますね。私たちにはそんな時に恐れを乗り越えさせ、問題の解決へと導く平安が必要なのです。恐れに閉じ込められていた弟子たちのところにイエス様はやってこられました。で、この箇所ではイエス様が閉め切ったドアをスーッと通り抜けて中に入ってこられたかのように書いてありますね。イエス様は霊として復活したのでなく、体を持って復活されました。イエス様は弟子たちにその体をお見せになりました。手の傷跡、そして脇腹の傷を見せました。そして弟子たちの前でも食事をして見せましたね。イエス様はまさしく体を持っておられたのです。でもその体は私たちが今持っている体とは違う特別な体でした。栄光の体、復活の体、もはや死ぬことのない体、時間や空間に縛られない体ですから、イエス様は戸が厳重に閉められていたところもドアを開けないでそこから通り抜けて入ってくることができたのでしょうね。一つの場所から別の場所へと瞬間的に移動することができましたし、また弟子たちの見ている前で天に昇っていくこともできたのです。このことは私たちに、たとえ私たちが恐れに取り囲まれていたとしても、どんな問題に、どんな困難に取り囲まれていたとしても、イエス様はそれを通り越して私たちのところに来てくださるということを教えています。イエス様を跳ねのける、寄せつけない、そういう壁なんかはないのです。使徒パウロはコリントの第2の4の8というところで、私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありませんと言っています。八方塞がりという言葉がありますね。で、パウロにはいつも困難や迫害がそれこそ四方八方からやってきていました。 しかしパウロはそれでくじけなかったのです。なぜですか？たとえ自分を四方八方困難が塞がっていても、問題がパウロを四方八方から塞げていたとしても、イエス様の臨在を妨げることはできない。イエス様はそれを通り越してパウロのそばに来てくださる。そのことをパウロは何度も何度も体験して確信していたからです。ですからイエス様が与える平安は第一に臨在の平安、主が共におられる平安であるということができるでしょう。平安が来たから一挙に問題が消えてなくなるという場合もありますが、そうでない時もあります。イエス様が与える平安というのは問題が解決した、あ、だからほっとした、そういう平安じゃないのです。問題の最中にイエス様入ってきてくださって、イエス様が私の問題を解決してくださる、私の問題の解決そのものではなくって、問題を解決してくださるイエス様が私のそばにいてくださる、私のうちにいてくださる、そういう種類の平安なのです。私たちは生きる限りさまざまな問題にぶつかります。一つが解決されたからといってそれで終わりではありません。また次がやってまいります。一つ一つの問題にジタバタしても本当の解決にはならないのです。体の病気の場合でもそうでしょ。病気から生じます症状を手当てするだけでは病気を治すことができません。熱が出たから熱を冷ませばいい、頭が痛いからそれを紛らわせればいいというのではなくって、その原因、病気の原因になっているものを、それを治さなければいけない。体の体質を変えていかなければならない。それと同じように人生の問題も、救い主イエス様を心に迎え入れ、このイエス様と一緒に生きるということがなかったら、いろんな問題が起こってくるために対処療法はできても、本当の新たな問題を解決することはできないのです。主が共におられることから来る平安、この平安だけが私たちの心と思いと、また私たちの体をも守ってくれるのです。問題のただ中にあっても、それが私たちの感情をひどく傷つけないように神様はしてくださいます。そのことで私たちのものの考え方、理性が歪んでしまわないように、私たちの思いを守ってくれます。また実際的なことにおいても、さまざまな失敗から私たちは守られます。また私たちの体が危害に遭わないように実際に守るのです。それがキリストの平安です。どんな問題に取り囲まれていようと、この平安を持つときに、それが私たちを取り囲んでいるさまざまな障害、さまざまな問題、困難、迫害、そういう壁を内側から突き崩していきます。溶かしていきます。消していくのです。皆様はこの平安を体験していますか？弟子たちは主を見て喜んだと二十節にあります。自分の生活の中に主を見ているでしょうか？主が共におられるということを確信しているでしょうか？それは肉眼でイエス様を見るということではありませんね。やがての日にはイエス様をこの目で見ます。イエス様の声をこの耳で聞くでしょう。しかし今はそうではありません。またイエス、私たちはイエス様の顔や姿を写した写真を持っているわけでもありませんし、声を録音したテープがあるわけでもありません。けれども、私たちはイエス様の言葉を持っています。聖書、神の言葉です。神の言葉に聞き、神の言葉を読み、神の言葉を学び、神の言葉を覚え、神の言葉に心に蓄えることによって、その中に私たちはイエス様を見ることができる、イエス様の声を聞くことができるのです。以前アーカンソーに行ったことがあるんですが、そこに手で書き写されました韓国語の聖書を見ました。 文字に濃淡を巧みにつけてあります。で、近づいて読むとちゃんと聖書の言葉に読めるんですよ。まあ、といっても私は韓国語をよく読むことができませんから、でもちゃんと文字に見えるんですが、離れてみますとね、そこにこうひげを蓄えた男の人の顔が映って見えるのです。それはイエス様の顔を描いたものなんです。イエス様は聖書のどの部分にもご自分の臨在を示していらっしゃいます。私たちはそれを見逃してはいけません。聖書のどのページにもイエス様の顔が浮かんで見えるように、そのような読み方を私たちはしなければならないのです。神の言葉によってイエス様が私と共におられる、神の言葉によって私と共におられるイエス様を見ることができる、そのようなことを私たちは求めていきたいのです。その時に私たちはイエス様からの平安を心の中にしっかりと持つことができます。イエス様が与える平安は第二に聖霊による平安です。22節にイエス様は弟子たちに息を吹きかけ聖霊を受けなさいと言われたとありますね。これは神様が最初の人間アダムを創造された時、その鼻に息を、命の息を吹き込まれたとある、その言葉を思い起こさせます。またコリントの第一の15章45節、これは復活について論じている箇所ですが、その中に聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました、そういう言葉があるのです。人は罪のために霊的な命を失いました。神に命の息を吹き込まれて生きたものになって、神様と語り合い、神様と共に生きる、そういう人間に作られたのに、罪のために霊的な命が死んでしまったのです。そのために神様との交わりができなくなってしまいました。いくら神様のことを聞いても神様のことがわからないのです。霊的な命がないからですね。霊的な命がなければ、神様のために生きよう、神様のために生きたい、神様のために生きるということができなくなってしまいます。まあ、だからといって霊的に命のない人がすぐさま凶悪なことをするとか不道徳なことをするとか、そういうわけではありません。私たちは神様のみんな罪人ですが、善良な罪人もいるわけです。一生懸命他の人のために働く人たちもいる、良いことをする人たちもいる。でもその心の中には神様がないのです。良いことをしたとしても、それは自分のためにしているわけですね。自分の信念としてそれをするわけで、神様のためにっていう思いがありません。心の中に決して神様への愛が育っていかないのです。イエス様はそんな人間によみがえられたことによって、ご自分の命を分け与えてくださいました。聖霊様はイエス様の復活の命を受け取って私たちに与えてくださるお方です。イエス様の復活の命で私たちを生かしてくださるお方です。イエス様は聖霊を受けよと弟子たちに言われましたが、それはその日から50日後ペンテコステの日に成就します。そのペンテコステの日に使徒ペテロは言いました。悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。こう説教しましたように、悔い改めてイエス・キリストを信じるとき、私たちは聖霊様をいただくのです。イエス様の聖霊を受けよと言われた言葉が成就するのです。私たちは聖霊を受け、聖霊は私たちにイエス様の命を分け与えます。イエス様の平安を分け与えてくれるのです。聖霊は私たちが神様に平安を要求することができるクレームチェック、クレームチェックというのは、まあ、みんな例えば皆さんがランドリーに、品物を出しますと書いたものをくれますね。それを持っていくときれいに洗濯したものが自分のところに返ってくるわけです。聖霊様は まるでクレームチェックのような働きをなさいます。聖霊をいただいているものはすべてイエス様が与える平安を神様くださいと言って確信を持って求めることができ、そしてそれを受け取ることができるのです。なんと素晴らしいことでしょうか。皆さんもうすでにイエス・キリストを信じバプテスマを受け聖霊をいただいているでしょうか。イエス様が与える平安は第三に罪の許しから来る平安です。神様は悪者どもには平安がないと言っておられます。その通りです。罪のあるところ、神様と和解ができていないところに本物の平安はありません。皆さんも誰かと気まずい思いをしていたらちょっと一緒にいるのが嫌でしょう、苦痛でしょう、平安がなくなりますよね。それと同じです。罪のあるところ、神との和解ができていないところに平安はないのです。平安のように見えたとしてもそれは単なる安心あるいは気休めのようなものでしょうね。私たちが病気を恐れますのは実は死が怖いからです。そして死が怖いのはなぜかといえばやがて一人で神の前に立たなければならないということをお互いが感じているからです。神様の審判の時に私たちの学歴や業績、地位や財産、そういったものは神様の許しを勝ち取るために何の役にも立ちません。神様は常に私たちの外面ではない内面を裁かれるからです。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。そういう人があったとしても、もしその人に罪があるならば、罪ある人は誰一人として神の国に入ることはできない。イエス様はっきりおっしゃっています。私たちにとっての究極の不安、究極の恐れ、それは聖なる神様の前に立たなければならないということなのです。多くの人はそれをはっきりと自覚はしていないかもしれません。ぼんやりとしたかであったかもしれませんが、でもほとんどの人がそれを感じています。そして聖書は人は一度死ぬことと裁きに遭うことが定められていると明確にそのことを書いています。皆さん、ですから私たちに必要なのは罪の許しなのです。許しを願い求めるへりくだった心なんです。そしてその心を持った人に罪の許しを明確に与える権威なのです。イエス様はそれを弟子たちに与えました。ガリラヤから付き従ってきた弟子たちの多くは元漁師でした。その中には人々から嫌われていた市税人もいました。イエス様はそんなごく普通の、あるいは当時の知識階級、上流階級から見れば下層の階級と見えるような人々に、あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま許すならそれはそのまま残ります。どんな王様もどんな皇帝も持つことのできないとてつもない権威を、神様しかお持ちにならない権威をお授けになったのです。自分に罪はないという傲慢な人たちは、あんな弟子たちの語る福音に聞く必要はない、そう考えたでしょう。そして神様が彼らにお与えになった権威を無視し逆らったことでしょう。しかし自分の罪を知り、神の言葉に従って罪の許しを願った人々は弟子たちのところに来ました。へりくだる者たちは許しを受けました。本物の平安を得ました。どの人にも罪の許しが必要です。イエス様が平安あれと言われたその平安とは罪の許しという究極の平安なのです。単なる安心や気休めに耐えることなく、本当にへりくだってこの究極の平安を求めようではありませんか。お祈りを捧げましょう。父なる神様、 あなたが聖書で約束しておられる平安は、すべて主イエス様によって私たちに与えられます。主イエス様は神と人との仲立ちとなり、和解となって、私たちのために平安を勝ち取ってくださいました。主イエス様ご自身が私たちの平安です。主イエス様は平安あれと言って、私たちのうちに来てくださいます。この主を心に、人生に迎えます。主イエスと共に歩みます。私たちがへりくだって、主イエスの平安を得、この平安によって問題に取り組む、この平安を多くの人々に分け与えることができるように導いてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。